今の期間をレントというふうに呼んでいます。カタカナでレントなんですが、厳密に言うと先週の水曜日から入っています。今日のテキストもそうなんですが、イエス様が試練に遭われたというのは40日、聖書で40という数字は出エジプトの年数が40年、それから40日主約40という数字は特別な意味を持っています。この苦難とか、それからもう一つは継続、続くっていうね、苦しみが続くっていうような意味が40っていうふうに含められたんですが、それでペンテコステで新しい教会、最初の教会が生まれてからすぐこのキリストを信じた人たちが始めた礼拝っていうのは聖餐式だったんです。イエス様がそれをしなさい、パンを裂くという式ですね。このキリスト教会の礼拝の原点は聖餐式になるということになるわけですが、その聖餐を守りながら、最初はユダヤ教の中の改革派のようなつもりだったんですが、だんだんユダヤ教から出されていって、そしてキリストの輩という意味でクリスチャンというニックネームがついて、だんだんキリスト教会になっていくわけですね。キリスト教会になっていく過程でですね、この一番最初に守ったお祭りがイースターだったわけですね。で、そしてそれから聖霊降臨節が守られるようになって、その一番最後にクリスマスが生まれたというふうに考えて、正式にクリスマスが生まれたのは紀元4世紀になるわけですから、だからそれまでのキリスト教会はこのイースターとペンテコステだけだったというふうに考えていますが、特に1年の中でですね、洗礼式が行われるのがこのイースターっていうふうになる。そのイースターの前の40日をこの受洗者の訓練の期間というふうに考えたんですね。40日40夜にあったということでですね、それがしばらく続いているうちに、これは新受洗者あるいは受洗志願者だけではなくて、信徒ももう一遍自分の原点に戻るという意味で、このレントの期間を一緒に何かを我慢しながら、そしてキリストの苦しみをしのぼうというふうになっていったのですが、それが40日間というのに水曜日から始まるという、その半端さというのはどうしてかと言いますと、1週間を6日に考えてる。なぜならば7日目日曜日はキリストの復活された日だから、日曜日はいわば祝いの日なんだ。だから日曜日を除くウィークデーの40日ということになるんですね。それで数えるとそういう半端な水曜日から始まる。灰の水曜日っていうのは教会からしばらく売産停止とかですね、なんか悪いことがあって教会に来ちゃいけませんって言われた人たちが、許してくださいってもう一度教会に来るのに額に灰を塗って、そして教会の入り口でひざまずいて入ることを許されたんだそうですね。それで灰っていうのは悔い改めの意味があったということになるわけなんですが、レントというカタカナは本来は古代の英語のレンテンっていう言葉から来ました。そのレンテンっていうのは別に信仰的な意味はないんです。春っていうんです。でもちょうどその春だからレンテンっていうふうに昔の英語では、ちょっとクラシックの英語ですね、ではレンテンっていう LENTEN レントですね。でそれからレントというふうに呼ばれてしまって、別にそのレントという呼び名に信仰的な意味はないですが、ちょうどその春先にそういうことがあるのでということで、 そういうふうに、まあ、伝統的に言われるようになったというふうに思いますね。レントの第一の手術が、神の国の王、試練という意味なんですが、その受難死を通して、杉越の末年の時にイエスが十字架にかかられた、そして蘇られたということから、今度は、あの出来事は、神の国の王が苦しまれたのだという意味を持つわけですね。今日の、ところ、イエス様が誘惑をお受けになるという話は、この四十日四十夜誘惑を受けられたというこの話が歴史的な事実、史実だというふうに認めている学者はもはや一人もいないというふうに今の仲介者には書かれています。四十日四十夜何も食べないでっていうふうなことっていうのはこれ大変なことですね。ですからこの四十日四十夜ということに一つ意味を持っているという意味ですね。苦難、この三つの誘惑を受けになる。だからこれを私たちに当てはめればまさに名誉欲です。あるいは繁栄と成功、その成功したいという欲というのは人に褒められる、あるいは優越感を持ちたいから、どうだっていうね、羨ましがられる。それがこの最高の繁栄をあげようっていうのが2番目の言葉ですね。それから3番目は信仰的な誘惑。これはもうちょっと今度私たちに当てはめると力に対する誘惑です。現代の日本人はやっぱりこの力信仰が強い。そして世界でもアメリカもそうですね。アメリカは世界一の力を持っているっていう、力による平和ですね。力によって復旧させる。でこの力があるっていうのが一番望ましい、思うように生きていく。で力がなければ私たちには何もできないっていうのはこれが現実。だからそういう一番肝心な何かの時にその力が発揮できるっていう、そういうためにあなたが神の子だったらこれっていう時に力を発揮できるだろうっていうね。だからそれを見せてごらんっていうのが力に対する誘惑っていうふうに言っているんですね。ところがイエスはやはり十字架につけられた時もその力を発揮なさらなかった。イエスのにおいてとても大事なことは、四章の一節のこの書き始めのところに、イエスは聖霊に満ちて、ヨルダンが丘になって、そして荒れ野の中を霊によって引き回されて帰る。主体性がないんですね。つまり、イエスはどこまでも父なる神に服従するという姿勢を持ち、自分が負けるか勝つかとか、自分が褒められるかけなされるかっていうことじゃなくて、自分がいかにして父なる神に服従するかというところに植える、その姿勢において終始しているということが、荒れ野の中を霊によって引き回されという言葉が示します。自分で勝手に言ったんじゃない、神様にそういう試みに合わされて、神がそれをなさっておられるから、最後はやはりサタンといえども神の手の内にある、神に服従し尽くすということが究極の勝利につながっているわけなんですが、ここでですね、今まあ三種類のこれで人間の持つ基本的な一番大きな誘惑の全部が現れてと思うんですが、この誘惑についてですね、ヒトラーに反抗したために処刑されたボンヘッファーという牧師、彼はこういうんですね、誘惑は聖書的な意味では力を試すことではなくて、すべての力を失うこと 試されることではなくて、すべての力を失うことであり、無防備でサタンに引き渡されること。これが誘惑。無防備っていうのはサタンの思うがままにされそうになる。そしてそれに対して自分はもう何も持ってない、何もできないというのが誘惑。イエスもまさに無防備でサタンに引き渡される、ね、危機に陥れられる。だけどイエスは神の言葉によってこの誘惑に勝たれた。その誘惑に対してサタンをやっつけられた聖書の言葉は全部神明記なんです。神明っていうあのモスいうあれは重ねてって読むそうです。だから重ねて命じる。でモーセの遺言の形をとってもう一度この通りにしなさいっていうね、そういう意味でモーセ五章最初の5つがとても基本だとされたんですが、それを総まとめしたのが神明記の、その神明記にある言葉をから3つイエスが引用したということにもとても象徴的な意味があります。人はパンだけで生きるものではないっていう、これは有名な言葉なんですが、これもモーセが上に見さらされた、さらされようとする人々に対して神の言葉によってしゃがむのだぞということを命じている部分です。この使命記ですね。あるいはあなたの神である主を拝み、この人はパンのだけで生きるものではないという使命記の8章の3節からあなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよというのは新命記の6章の13節、そして最後のあなたの神である主を試してはならないというのは新命記の6章の16節。すべて神の言葉によってサタンに語られたというわけですね。じゃあそのことが私たちにどういう意味を持つのかというと、この勝利をされたイエスはこういう方ですね。そのティーリケっていう神学者の言葉なんですが、私たちは人生の最も深い危機の中にある時にもイエスという兄弟を持っているのです。私たちが孤独になることはなくなりました。あるいはこのイエスは神でありつつ私たちの兄弟、主にして兄弟、あるいは王にして同行者、だから全てのものを遠ざける王であるんだけれども同行者、いつでも共に、そして支配しつつ苦しめられる神の子であるから、支配者でありながら苦しみを負われる方、これがイエスの救済者としての力の偉大な奇跡です。つまりイエス様がメシア、キリストであるというのは両面がおできになるということ、そのイエスが私たちの兄弟としてしておられる。だから私たちは自分で勝てなくても、つまり無防備でサタンにさらされるけれども、イエスがいてくださるということによってこの誘惑に勝つことができる。誘惑に負けない。だからそういう意味でイエスを呼び続けることでいいのだということが言えると思うんですね。これは昨年教団出版局から出版された川越敦先生の書き、編集された安らかな死という本がございます。これは田坂幸子さんという主婦の方が結局49歳で癌のために亡くなられるんですが、その最後の2ヶ月間をこの病院との連携の上で在宅ホスピスケア ていうのを、この川越先生はこれを見と進めてらっしゃるんですね。その田坂幸子さんのケースを具体的にとって、お医者さんの立場、それから牧師先生がずっと立ち上げた、それから訪問看護、それから今度は家族の人、これが全部それぞれの立場で綿密に記録を残して、そしてそれを振り返って、今後のためにはどうしたらいいか、柳田邦夫先生がもう素晴らしい、こんな素晴らしい記録はないっていう、この今までにない素晴らしい本だというふうに最初のところで書いてらっしゃるのは、それがそのことによって、人は自分の死を想像できるからだっていう、死をクリエイトするね、そういうふうに褒めてらっしゃるんですね。その中で訪問看護婦だった田中信子さんっていう方がおられる。その田中信子さんがやっぱり訪問看護婦としての記録を残した。その中でですね、1992年の5月9日の午前9時に、田坂幸子さんは亡くなるんです。3月の終わりに退院してですね、そして自宅でのこのホスピスケアが始まるんですが、田坂さんは病状していたから、そんなには良くならないと思ってたんですが、やっぱり人間というのは気持ちが良くなると調子良くなるんですね。だから家族ももしやっていうふうな気持ちになるんですが、やっぱり時が至ってだんだん弱ってきて、思いをならなくなっていく。4月の末なんですけども、この田坂さんがですね、自分の限界感じて、このイライラしだした時があるんですね。ようやく今目指していた理想の家庭になりつつあるっていうのは、つまり彼女が退院したことによって、お子さんが3人いる、ご主人、それがもう今までにない、いつもこう揃ってはこう、そしてチームワークで、もう本当にだから家族らしくなった、バラバラ。だから最後にご主人もおっしゃったんですけども、この彼女の最後のあの2週間は25年の結婚生活の最高の期間でしたっていうふうにおっしゃるぐらい重視した。だからそういうところを見たのにもかかわらず、本当の意味で自分はその輪の中に入られないから残念でしょうね。だから死ぬなら天国行きたいし、病気で苦しむよりは天国の花園から下を見てる方が楽ですよね、とか、これは全部田中さんっていう看護婦に言ってる言葉の記録ですね。でも今のままではいけない、どうすればいいの、いい妻でもいい母親でもなかった、なんとか取り返したいのに、この体ではないので、そういうふうに言われたので、田中さんがですね、じゃあお祈りになったらいかがですかっていうふうに言ったら、今は祈る気もしないのよ、そういう落ち込んでる時ってのは祈りもない、じゃあご主人にお祈りしてもらったらどうでしょうっていうふうに言ったら、そこで彼女はひらめくんですね。あ、牧師さんにお祈りしたらもう私は今3人知ってる牧師さんがいる、順番に出していただいて、そしてお祈り頼もう、こうなった時に彼女はずっと元気になるんですね。嬉しい、明日からすることが見つかって本当に嬉しいっていうわけですね。そのことを経験した田中さんがこういうふうにまとめてるんです。恐れていたのは死そのものではない、死の近いことを悟り、明日からどうやって何を目標に生きていけばよいのかを見出せない状態が苦しみだったのではないかと。明日なすべきことがあること、それが生きる力につながることを教えられたようにも、反対に何もないことが絶望なのだ、どうしていいか分かんないし何もないと思うときが絶望、しかし私たちはその何もないと思われる絶望期に誘惑に語られた主イエスキリストがおられる。だから無条件で主よ来てください、主よお任せしますと呼び続けること、 そこから道が開かれる。決して明日することがなくなったっていうことはありえなくなる。それがイエス様のあの誘惑にかかられた私たちにとっての大事な意味だと思います。お願いしましょう。お父上様、人が経験する最もどん底の深い誘惑と危険まで私たちの主イエスキリストは味わわれ、黄泉にまで下られて、そして死に至るまで御父であるあなたに従順であられましたから、死に打ち勝ってよみがえられました。その主キリストがいつも私たちの兄弟として共にいてくださることを本当に感謝をいたします。私たちに何にもすることがなくなった時にも主キリストが共にいてしてくださいます。どうぞいつも主を呼び続ける信仰において、その望みが消え去ることがないように、常に聖霊の導きの地に置いてください。主キリストの御名によって祈ります。アーメン。